TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。毎回およそ30分、私ジェンスーと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。
よっ
美香ちゃんは今、リスナーさんからもらった欲しいものを食べたんで元気です。
すいません。
炭水化物を食べるとビゴーンと元気になる
し、ね、今のアミノバイタルを飲み、干し芋を食べ、あのジーノコラーメンっていう、これもアミノバイタルシリーズの、
はい、肌が綺麗になるやつね。
もう私が今最高潮です、この肌が。
本当、あでも肌綺麗になってるね、なんかね。
ありがとうございます、
ね、よかったですか、本当に。いやもうさ、
はい、
あのまだ話すよこの話って感じだけど、イベントから2週間経ったじゃないですか。
本当ですね、
ガチの疲れがきましたね。
本当ですね。あすごい。あと私食生活が今こうすごい乱れてるんですよ。
なんであの時乱れたから。
いやいや、なんかその緊張が解けた緩みで、
はい、ストレス食べみたいなこと。
そうだと思います。
何食べたの。
なんかずっと柿山を食べてます。
もう夜中の1時とかに結局また糖質じゃん。
一缶全部行ったりとか
どうかしてるよ。てかさ、美香ちゃんとあの時私の いつも食の趣味っていうか、一緒に食事は行くけど食事の趣味はそんなに合わない私たちが一個唯一あの合致したのが、
ね、
そう、もうね、噛むのがめんどくさいから流し込めるやつが食べたいっていつもずっと
おかしかったね。
さっきだってさ、美香ちゃんになんかでこれ食べるとか言って出した、あこれ噛むからいいやつ。でもわかる、疲れてたから。
ごめん、私今噛みたくないんだよ。
そうそうそう、あそれ噛むのが多そうだからいいわっつって。
あと面白かったのは、うん、あの本当初日の差し入れがかぶったっていう。
やばかったね、あれね。その話前回してんじゃないの。
あれしてました
っけ。してないんだ。いや、あのね、そもそも何がかぶったって、カレーパンがかぶったの。だからカレーパンが100個ぐらいあったの、舞台裏に。
私は浅草の美味しいとこのカレーパン持ってったんですよ、
う
ん、
そうで、
あなたはザブ10番のね。そう、
美香ちゃんはなんか浅草、うん、あのカレーパン持ってこようと思ったんだけど、
はい、
あの今度持ってくるみたいな話を前にしてたことがあって、
うん、そうだよ。
だから
車の中で、うん、さね、あなた送っていくときに1週間ぐらい前、どうする、本番の1日目どうすると、うん、私1日目どら焼きで2日目がみたいな話してて、そうそう、うん、2日目がなんか稲荷みたいな話をしてて、うん、あそうなんだって聞いたから、私あなたがどら焼きだったら私はじゃあちょっとおかず系にしようと思ってカレーパンだと。お前がカレーパン持ってくるから。
でもなんかミカちゃんがカレーパン違う、ミカちゃんはその時にカレーパン持ってこようと思ったんだけど今日持ってこれなかったって言ってたから、あじゃあカレーパンいいなと思ってカレーパンに引っ張られて、まさかその次の日に持ってくると思わなかったから、それでしたカレーパンだらけになっちゃって。
そうだよ、
もうみんなカレーパン選手権みたいになって、
差し入れのとこがカレーパンで始まりカレーパンで終わって、中にあの弁当が
オーベルジーヌ、そうそう、カレーしかない。
カレーだったね。
でもうあのみんなに来る人、私が横に立って忙しいのに、どっちのカレーパンにするんですか。カレーとカレーパン持ってかないとダメなんですけど、
東と西どっちを取る、
東西対決カレーパンつって言ってやってたんだよね。でも本当にあの後お弁当が来てオーベルジーヌだった時爆笑したよね。選択肢がカレーしかない。私オーベルジーヌ一気に食べた、めっちゃ美味しかった、
ね、
あの時ほど美味しいオーベルジーヌはもう二度とないだろうっていうぐらい、
まあ、そうですよね、
うん、うまかったな、本当楽しかったね。でもさ、あの2週間経ってさ、あのもう何もやる気しないじゃん、もう全然、
はい、
だけど、はい、油抜きすぎた油揚げみたいになってきちゃって、なんか分かる、
そうです、
わかる、
パサパサだしね。
そう、
うん、でも次から次へとやることはあるので、うん、そうそう、あなたも地方に行かれたじゃないですか。
あのね、松山行ってきた。そしたらもうさ、最近どこ行ってもそうなんだけど、うん、あこれ美香さんと食べてくださいみたいな、もう私なんか運び屋で、ね、あなたもそうだもんね、どこ行くとね、これスーさんに渡してくださいみたいな。
そうなんです。
運び持ってきたよ、まんじゅ
う。 ありがとうございます、うん、
松山の人からもらったまんじゅう、
ね、嬉しいね。いやそうですね、 その後埼玉も行かれて、
行きました埼玉の、
うん、
講演会っていうか、まあ講演会って私言ってるけど、ジェンス講演会って名打って人が集まってるというよりは、
うん、
各自治体がやる男女共同参画のイベントだったりとか、うん、そういうのの基調講演とか、
うん、
基調講演じゃない時もあるけど、うん、に呼んでもらってっていう感じなんですよ、
うん、
でも最近ね、どこもねすごくてね、松山もそうだったんだけど、松山は、うん、ちょっと ありがたいことに会場に人が入りきれないからっつって、うん、ライブビューイングで別のとこでやってたりとか、俺たちの憧れのライブビューイング、そうで、そ埼玉もそうだった。
あ、そうです
か。で最後に挨拶だけしに行ってわーって喋って帰るみたいな。
あ、会場2つ設けてね。そうそう、あ、いいですね、それ
ね、ね、まあ、ありがたいよ ね、 ね、うん、でもオーバーザさんの T シャツ着てくれてる人とかトレーナー着てくれてる人もたくさんいて、うん、いや、50会員の皆さん本
当にありがとうございます。
何度も言いますけど、うん、あのおばさんがおばさんを応援するってですね、おばさんが何かを披露しておばさんがそれで応援してくれて、お互いおばさん同士が応援するってですね、これ以上令和向きのコンテンツありませんから、うん、
本当ですね。
何度も言いますけど、ここに搾取が生まれようがないっていうね、う
ん、誰も傷つけない、傷つかない、
搾取は生まれないし、うん、権力購買もないので、うん、あの無理やり買わされたみたいなこともないで、いらなかったら買わないじゃんだって、
うん、そうそうそう、いらなかったら買わなくていいんですよ、
う
ん、無理に。
そう で、はい、でも買いすぎちゃう人がいてちょっと心配だけど、うん、今いらないわこれって思ったら買わないでくれる判断を、
もちろん
も判断力を持ってる。いやだから思ったの、うん、なんか人を応援したりするときに結局さ、買わされすぎたとか社交心を煽られるとかさ、いろんな問題があるじゃん。だけどまあなんてどっちかがどっちかに対してのその期待値だったりとか、あとは何だろう、応援したい気持ちっていうの以上に何らかのうーん人生経験値の差があったり、例えばすごく若い子とか難しいよなと思った。その運営の側がそこまで考えてなくても、うん、てか運営が悪くやろうと思ったらどこまででも悪さできるし、うんね、ちゃんとやったとしても、うん、買わなかったら嫌われたらどうしようみたいに、うん、それは本望じゃなかったりするわけじゃない、うんうんうん、だけど、うん、誰もこうやって大盤さん超安心じゃん。これ買わなかったら美香さん、うん、スーさんに嫌われると思ったら誰もいないでしょ、ね、
そうそう、大丈夫です、ほっといてあのくださって大丈夫ですので。
そうだから、ね、あの本当にありがとうございます。だからその配信を買ってくださる方とかも、うん、あの私たちもね、あれ面白いもんで、うん、あの SNS で宣伝してますけど、あのああいうのって何回やっても全然届かない人には届かないんですよ、うん、珍しいもんで、うん、だからその講演会の告知も何回もしてんだけど、あのどこで知ればいいんですかみたいなことを言ってくれる人もいて、届かないから何回もやってんですけど、あれも別にあのうざいなと思ったらしばらくミュートしてもらってもいい。
そうですそうです、ね、無理に無理に、そうなんですよ、参加したりとか買ったりとか本当にね、
そうだけど余裕
のある時でいいです。
そんな中さ、
はい、
すごいありがとうってメールが来たわけ、
はい、
読んでもいい？スーさん、美香さん、スタッフの皆様、1月26日の渋谷公会堂、現地参加してまいりました。2回目の抽選で当選し、2階前方ど真ん中、うん、とてもいい席で鑑賞、感動の涙を流しました。1日目ね。もともと2 days の1日目にしか応募してませんでした。というのも、はしゃぐというキーワードに腰が引けたからです。うん、自分がはしゃぐのはいいけど、人がはしゃいでるのは盛り上がってる飲み会に遅れて参加して乗り切れず、でも会費はみんなと同じだけ払うような気持ちになる気がして、わかる。すごいわかる。うん、なので1日目に一緒に行った友達から2日目の配信見た、私も大好きなジェシカ出てきてめっちゃ良かったという LINE が来ても適当に話を流す始末。2月2日ポッドキャストの配信を聞いてもはしゃいだんだなと勝手に距離を置く私。高一息子のことでモヤモヤがあり気持ちが上がっていないことも原因の一つだけど、2月2日のポッドキャストを改めて聞いた日曜日の朝、気づいたら動画配信チケットを申し込んでる私がいました。ある程度の心構えができていたので、お二人の演技を見ても疑問を持たずに最初から素直に集中できました。そうだよね、
正解。
そう、あの、そして後半のスーさんのダンスで気づけば頬が濡れていました、うん、本気は伝わることを教わりました。本気のはしゃぎ伝わりました。はしゃいでない側の沈んだ心も救われるのです。気づくと母を3ヶ月前に亡くした辛さ、うん、息子のあれやこれやのもらいもやもすっかりクリア、うん、笑い涙を流してました。そりゃお母さん亡くして3ヶ月だったら人のはしゃぎはなかなか見たくないよね、うん、ゲットワイルド前奏の段階で止めどもなく涙が溢れました。デイワンで千の風を歌っていた秋川さんが TM になって、スーミカさんが笑顔でドラム。どうして私はこんな素晴らしい世界に入ろうとせず斜めに物事を見ていたのでしょう。会場の皆さんの笑顔にも心打たれました。何かに飛び込むこと、やろうとかどうか悩んでいたらやってみること、また大切なことを教わりました。あ、早く行動できてよかった。2月11日過ぎてからこの感動を味わえなかった。ありがとうスーさん、ありがとうミカさん、ありがとうよっちゃん、ありがとう関係している皆様、以上お礼でした。ってエビニャン、うん、AB 型さん。
いやそっか、
いやありがとう。でもいや、親が亡くなって子供のことでモヤモヤしてる時に、うん、そりゃ他人のはしゃぎは見たくないよ、うん、 それは全然もういいよ大丈夫。でも見てくれて楽しんでもらえたなら嬉しいね。
ね、
本当に
いや
ありがたいね。
ありがたいよ。
そう本当にそうだよ、
ね、
あんたはどうだった？終わってからしばらくして前の人から何か言ってもらったりした？
周りの人ですか、
うん、でしょ、ママ友から何か言われたんでしょ？
あ、ママ友、そうですね、なんかあの衣装素敵だったとかですね、うん、そういうところで見てましたね
あ、ママ友からスカート褒められたって言って
そうそうそうそうそうですねあとは何でしょうね、まあ、あのパルコの展覧会もやってるじゃないですか、うんうんうん、うちの娘とあの山崎怜奈ちゃんと行って、はい、でうちの娘があのおみくじがあるんですけどね、うんうん、それで、私 の、 あのおみくじが当たったみたいで
意味
が分かんないって言ってましたね。
何て書いて
ある、何だっけ、何があるんだっけ、腰は
金脈より人脈、腰を低く低くしろ、
もっとなんか楽に生きろみたいなことを書いてるワードがあって、うんうん、言ってること違うよねって言ってましたね
本当だね、家族には辛く当たるくせに本当にお宅の娘は冷静だよねていうか私の娘だった方があのしっくりくるっていう感じ、
そうしっくりくるよね、あなたのミニバンなんですよ、
そうそう完全にそうですよ、面白いよね、
面白いよね、
なんでそこのうちでそれ生まれたって感じだよね
本当あなたとペアだとなんかもっと大と小みたいな感じだよね。
もう行くぞって感じでコンボ持って行くぞあーっていう感じなんだけどあれあの優しげな旦那さんと堀美香の間に
20年後に年数のになりそうな感じなんですよ、 うちの娘は、
ね、
はい、
いい子ちゃんで、
いやいや、まあでもそう言ってましたね、うん、どうでしたか周り、
前の人、いやありがたいですよ、うん、あのガンプロの選手の皆さんも何人も行ってくださって、
ああそうですか、
T シャツ買ってくださったり、あと自分のコメントの前で写真撮ってくださったり、
うん、
レフリー の、 あの木曽さんも行ってくださったりとか、でもガンプロお気に出ちゃったんですよ、
そうでしたね、
びっくりしたんですけど、
そうでしたね、
あの頑張れプロレス、この間までサイバーファイトっていうですね、サイバーエージェンシーの傘下にあって、うん、あのインディペンデントプロレスでありながら、あの上の上の資本は巨大、まあそんなにお金回ってきてなかったと思うけどみたいな状態だったのがですね、あの4月から独立、
うん、
完全独立することになったみたいで、
すごいですね、
す大きい大きい出たガンプロがと思って、ね、
いや
すごいですよ、
でもなんか応援したいです、ね、ここまで応援してきてますからね、やっぱり最後の最後まで見届けたいじゃないですか、
いやいや終わんねえから、終わんねえから、あれですよやっぱり、ご助会、我々は、うん、別にご助会の人たちにを動員するつもりはないんですけど、我々も、うん、頑張れプロレスご助会員のつもりで、頑張れプロレスのご助会員のつもりで、
うんうん、そうですね、頑張れ頑張れって、
そうそう、お互いに、でもすごいびっくりした、完全に独立するってすげえ大変よ、なんかだってさちょっと考えてみたっけ、今まで自分たちはさわーって楽しんでるだけだったけど、まあ、全てそれさ運営、
うん、
運営で言ったらなんか寝る前にそんなこと考えるなって話なんだけど、だってさ興行を打つってことは会場を抑える、
はい、
で、ゲストがいた場合にブッキングする、うん、ギャランティーの交渉をする、うん、チケットを発券するために、うん、チケットピアとかそういうこと手数料払うのかどうするのか、
はい、
でチケットを売るっていうプロモーションがあり、
はい、
で試合のこうカードを組む、
はい、
で、選手の健康管理、
うん、
あといろんな悩みがあったりとかあるでしょ、うん、で選手は選手で衣装を作るとか、
うん、移動するなら何を運搬するとか、そ
うでリングは貸しリングだと思うんだけど、どこの団体も多分あの貸しリングどうすんだとかさ、もういろいろ考えたら目がギラギラしてきちゃって、ちょっともうプロレス界も今すごい再編が結構いろんなところでワーキャー起こってて、
うん、
なかなかすごいことになりそうですよ、
うん、
また興味のある人は多分そんなにリスナーしたいないのは分かってるんですけど、
いやいやでもなんかそのプロレスっていうこと以外のその生き様じゃないんですけど、うん、こうなんか頑張ってる様を見るのは何につけてもやっぱり元気が出ますよ、
そうですよ、
うん、
本当に、
うん、
いやだから今運動会とさ慰安旅行あるじゃん、
はい、
運動会は何もしたくないよね本当にね、
そうですね、
ずっと低空飛行で行く、
はい、まあ、って言っても運動会7月なんて本当に、まあ、
でも
これは先週も話しましたけど、うん、あっという間に来ますからね、
でも運動会ってさ別にさみんなが運動したほら言ったじゃん先週運動したまえって私たちが玉座に座って言うだけっていうあのひどい運動会
でもやっぱりほらお一人で来る方をもう楽しんでいただくようにとか、
そう、
一人で参加できるように
したい、
そういろんな仕組みをやっぱり考えたいわけじゃないですか、うん、
あ
そうするとね、うん、今から
まあ、私それでさ、そのことも考えてたわけで、いろいろ考えて、あ、どうやったら一人で来た人が楽しめるだろうとか、うん、年代の違う人たちが楽しめるだろうって考えたらさ、うん、クイズ大会やりたいなって別のことが起こってきちゃって
だから、アメリカ横断ウルトラクイズは正しかったってことなんですよ。
そうだね、そうですね、本当に別にあれ正しくないと思ってた人いないと思いますけど
でも丸とバツにこうみんなでこう移動するとか、あの走ってたら泥があるとか、
あんなの今できない、おばさんあんなの大怪我しちゃうから、足首ボキーだよ、だ私たちがやるとしたらどうする、おばさんのウルトラクイズわーっつって丸と×の引いたらちょっとした段差があるの、つまずくね 100% つまずくよね、ちょっとした段差がで、あのバーって抜けて、
はい、
何も正解の方は、
はい、
平らなの、はい、バリアフリーなわけ、
はい、
で間違えてる方になるとちょっとした段差があってつまずく、あっ
怖い、一人になりますから、
なんかまだあのボールプールとかに入る方が
いい、ね、はい、そうです
よね、段差超怖 いです、ね、バーンって間違えた方行ったら5センチぐらいの段差あったらすごい怖くない、怖い怖い怖い怖い、
本当に骨やられますからね。
そうだけどクイズ番組ってさ、私詳しくないんだけど、
はい、
私が知る限り見てるとやっぱ難しいこと、歴史のこととか、うん、現代のことでも、うん、そんなことまで知ってんのみたいな話じゃん、うん、だけど無駄な知識だけのやりたいよね。
そうですね、じゃあ私はあのそれ BS のあのクイズノーベル賞から引っ張ってきます、ね、
あ、それダメだから、パクリはダメって話をしたでしょ演劇の時も全然
材料は豊富にありますから。
いや、あれです私がそれ考えたクイズ大場田さんクイズ、
はい、
あの年代をいろんな人と20代30代40代50代60代とか、
うん、
こうチームにするわけ、うん、でみんなで協力しようっていうので、
はいはい、
あの昔の化粧品のパッケージを出して、
はい、
これはどれが化粧惑星でしょうっつって、これはね30代と40代の前半しか分かんないですよ、化粧惑星どれでしょうって。
そうですね、
だけどそこで恋コロン髪にもコロンヘアコロンシャンプーはどれでしょうって言ったらもう50代60代がはーいってやるわけっていう完全な無駄知識だけのクイズ大会
あ、でも20代50代をシャッフルした問題を作るっていうのはいいですね。そうそう、
あの20代ポカーンとか50代ポカーンっていうタイム、 TikToker は誰でしょうとかさ、
うん、
一つも分かんねえじゃん。
いいですね、クイズ大会もいいです ね、
でもクイズ大会怪我しないからいいよね。
うん、でも一緒になんかみんなで踊るっていうのはやりたいですね。
マイムマイム的な運動。
そうですそうですそうです。
なななななななな。は
い、何でもいいんですけど、盆踊りでもマイムマイム
でも。盆待って盆踊りね。盆踊りね、盆、うん、盆ではないけど盆のような時期が必要
って。そうですそうですね、うん、あ、よっちゃんがなんかリレーのアンカーで走ってくれる
らしい、ね、っていうかね、誰かが私の友達もリレーなら出てもいいけどっていう人がいて、
なんでリレーのアンカー
リレーやりたがんのと思って、
みんなそれもアンカーやりたがんの、
てかリレーなんか絶対やりたくないよな、
うん、
やだ、走りたくないもん、
うん、
私綱引きだよ出るの一人で1対10でいいよ綱引き。
私ね中学校の時ね、やり投げでね、なんかね町の代表になったんですよ。
嘘でしょ、
あ、違う、やり投げじゃない、砲丸投げで町の代表になったんですよ、私。
ちょっと待って、砲丸投げって中学とかで義務教育でやるの？
だから多分なんか大会があって、で誰も出る人がいなくて、当てがわれたら飛んでったからお前出ろみたいな、そういうことなんですけど、常にやってる種目じゃなくって、
うん、
だから出たの覚えてるんですねなんかそういう種目もいいですね
てかさ、
砲丸なんかを飛ばすみたいな、
砲丸投げだと怪我もするしできないけど、
はい、
軽ければいいのよ。だからビニールボール投げとかにして、
ポヨンポヨンポヨン、あのピーナッツ飛ばすみたいなやつ、いやいや
それろくでなしかかるやつでしょ、鼻からピーナッツ飛ばすやつね、それ運動じゃないから、ろくでなしポーンってやつでしょ分かんないよ、若い子が、また若い子が分かんない、
マチャミが来るからね、
マチャミ
劇団が来るから、そうそうそうそう、
わははが来てポーンってやるでしょマチャミ対談したことあるんだ私。
あ、本当ですか、
すっごい綺麗だった。
あ、ね、
なんかやっぱり柴田さんも間近で見るとめちゃくちゃ美人なんだよ、
うん、私昨日内田有紀さんに会ったんですけど、うん、もうとんでもなかった
とんでもないだろうね、
はい、
とんで
彫刻でした
とんでもなさそうだね
彫刻でした。
なんかそう、でもさ、内田有紀さんはまあ綺麗な人って言われてやってるけど、はいはい、柴田さんはだあの本のインタビューした時で、うん、いやてか、
いや、わかる
ね、
はい、
あのさ、わざとやってんのよ私たちが知ってる柴田理恵さんって、はい、ですっぴんで入ってきただけで看板女優って書いたんだよね。
わかります、
あれなんだろうね、
輪郭がはっきりしてますね、
私たちが一生醸し出せない 渋子を 2days やっても絶対に醸し出せないムード、それが看板女優ね。
いやあのなんかだからやっぱ背負ってる感じですよ。
まあそうかもしれないですね、うん、あとやっぱ爆発ですよ、うん、結局私たちね、うん、スタジオでお茶菓子食べながらむしゃむしゃ喋ってるだけですから、爆発こんなの踏んだところで何も身につかないんですよ。あ、ミカちゃん大事なお知らせすんの忘れてた。2回をあのどうせご助会忘れちゃうから、あえらあえら、あのね、今金曜日でしょ、あえらって月曜発売だからもう金土日で買わないと新しいの出ちゃうから急いで、
は
い、
あえらにあのぶち抜き2ページで載ってますんで、
はい、見開きです。
はい、
ですね、叱り方アップデートっていう特集があるんですけど、
はい、
それの紫の表紙のやつで、
はい、
なんと、まあ、連載は私の後半に載ってる連載も大場田さんのイベントのこと書いたんだけど、
うん、
それ以上のですね、
す
ごい、で我々があのイベント の、 あの2日目のセリフでデカメディアに載ったよ、はい、あえら載ったじゃんって言った時にはこんなことが起こると思ってなかったんですよ。
そうでした。そしたら偶然にも奇跡的にもあえらさんが取材に来てくださって、
しかも 2days、
すごいですよ、
あえらの人もご助会員。
いや嬉しい、だってまさかさ、あのあなたのダンスの姿があえらに乗ると思ってました？私がこのマリックさんに宙に浮いてる瞬間を捉えた、
腹筋が必要なやつね
捉えた写真がアイラに載って、だって下のコメントに、あの堀井さんが浮いた瞬間リスナーの観客からは悲鳴にも似た声が上がったって書いてる。
キャーでも上がったなんだね。
キャースーちゃんのところにも書いてます。ダンスに挑戦したスーさん、ボーイのマリオネットに乗ってキレ気味にダンスを披露して、
キレ気味じゃないし、キレキレなダンスとかじゃないの、キレ気味だと私が怒ってるみたいで、
ちょっと待って、
遠い、
切れ味鋭いだった。
てかあんた遠いよ、老眼すぎるよ、メガネ変えよいい加減にそうね、
まあ、でも
あ、そうだ、アイラ乗ってるからちょっと見てほしい、
はい、見てください、
よろしくお願いします。
いや本当だからさ、あの本当に素人2人がさ、あれですよ、
ありがたいよ、
小栗さんがさいろいろ言ってくれた時もさ、
そう
なんか、ね、はぁみたいな、あ、なんですかみたいな
わかりません
ってわかりませんっていうね、本当やりづらかったと思いますよ。
あと今日金曜日じゃん、
はい、
11日までだよ配信も。
あ、そうなんです、ぜひぜひ、だからその2人の感じをお楽しみください。いろんなことが起こってますので、
そう、まあ、あの、まあ最後に一回見てやるかっていう心優しい方はですね、
あ、そうです、2月11日日曜日の21時まで販売で、
うん、
23時59分まで視聴可能ということで、
ってことは途中までしか見れないってことですよ
だから早めに割と買うとゆっくり見られるか、うん、土日ゆっくり見られるかなという感じでございます。
で、デイ1が3000円、デイ2が3000円、はい、2デイズセットが5500円で500円安い、
はい、
あとパルコの、
はい、
オーバーザサンパークもたくさんご来場本当にありがとうございま す、
ございます。
私たちはあの花がどんどん増えてってのが大きくなってちょっと感動してる、は
い、そうです、ね、
最初だって枯れ木に私たちの2枚だけで、まあ、パシャパシャっていくんだろうなって思ったけど、
うもうびっしり
びっしり、本当ありがとう、
ね、足りないぐらいまた次の木を咲かせようとしていますが、ありがとうございます。
しかしパルコさんがまた、堀を調子に乗せるようなことをやりまして、
はい、
田沢湖カレーの次の
はい、あんかけスパですねこれも本当に私 の、 あのメニューがひらめいた時は、はい、自分のこの天才さにゾッとしましたね
だよくあんじゃねえか、あんかけパスタ、いやいやいや、でも
あんかけ、私たちのこれはだからエピソードから引っ張ってきてますから ね、
そうですよね、
私皆さんが大好きな私たちが喧嘩した回、
熱々あんかけ回
と私が豊橋に行って食べた、はい、くしくも熱々あんかけスパをかけたんですよ。
そうですよ、
そうなんです、
そこには物語がある、
つながってんです、今もう商品は全部物語がありますから、
大変、それの渋谷パルコも2月12日で終わっちゃう
早く食べてください、
もうさみんな終わっちゃうから早くしないと
私たちね、本当ね、会いたいと思った時にもうその人はいないし、やりたいと思った時にもうその物事はなくなってるから、
そう、
そうなんです。
まあでも自分たちに対して押しは押せるときに押せとは言いたくないよね、押しとかじゃないでしょ、
じゃない、ないないないないない、
とりあえずよかったら来てくださいっていう話です、
は
い、
そしてもうこれはちょっと皆さんにぜひあのまた新しい推しっていう扉を開いた方もいるかと思うんですけども、はい、この私たちの王子秋川さんですね、
秋川雅史さん、
はい、王子は今度あのカルメンをされます、
2月21日の水曜日、
はい、
ヤマハホール18時半開演で、
はい、そうです、
秋川さん、カルメン、情熱の恋、
スンスから下愛から、そしてカルメンです。
こっちが本物だよカルメン、情熱の恋が本物。
ちょっと
私たちの下愛は完全にもうあのあれです、あの
シャレです。いやもうこれは素晴らしい、うん、あ、私カルメンもいいですね。
そうですよ、
2月21ちょっとぜひぜひ皆さん行ってみ
てください、
行ってくださいよ。
カルメンですよ。
そうです
よ、情熱の恋。
もう秋川さんにちょっと今ポッとなってる方もいるかと思いますけれども、
そうです、
はい、ぜひぜひ。私はぜひこのまた3月30日このポーズで出てらっしゃいましたね。奥からピアノにこう、はい、もたれかかったこの美しい姿勢ですね、うん、秋川さん、こちらは清井ホール3月30日ありますので、ぜひぜひ皆様どちらかの秋川さんを堪能されてください。
そして、
はい、
マリックさんも
お世話になりました。マリックさんもショーがあります。
マリックさんの 4K マジック、
はい、
こちらはですねミスターマリック超魔術座2024と日本橋三井ホール、
はい、
3月20日3月30日は
空いてるかな私舞台
滋賀で出ないから、もう呼ばれてないから。4月20日は大阪でやります。
サプライズゲストとか乗ってないですか。
やめんなよ、本当にサプライズだよ
いやすごいね。
そうなんです。
いやでも本当マリックさんも出てきた瞬間スターでしたもんね。
ね、
うん、
すごかったねやっぱり、うん、あのプロレス好きの人がですね、
はい、
あのマリックさんと秋川さんがどこにいても自分の試合、どの現場でも全部自分の試合ってい うことやで、鈴木みのるみたいだって言ってて、
はい、
分かんない人が 99% だと思うんですけど、ものすごいこれ評価よ言えてるんですよ。あの二人は鈴木みのるみたいだって言って、
うん、でもだからどこに行っても
そう、あれすごいね、あれが芸だよね、
あれが看板女優ってことですよ。
そう、
だから看板ってことです
よね。どこ行ってもちゃんと自分の芸ができる。
そう、
私たちのこのグラグラグラ、
どこ行っても柴田理恵さん、
そう、
どこ行ってもミスターマリックさん、
うん、ね、私たちは行くとこ行ったら誰このおばさんっていうですね、あのでも本当に今回思ったんですよ、あの我々は完全に五条会員の皆さん の、あのサポートによってあの舞台が成り立ってたわけじゃないですか、私と美香ちゃんだけでどっか二人で行ったらあの死肉炎の歯みたいだなってグラグラ歯茎グラグラ で揺れる歯、このなんかこの歯ちょっと揺れるわねみたいな、死肉炎の歯みたいになっちゃうだろうなと思って。
でも本当にあそこの二人はあの五条会員の方がやっても盛り上がったんですよ。誰か全然あの本当に客席の誰かが当たってってやっても盛り上がったと思います、
うん、あなたがやったところと私のダンスのところとね、
そうだよ
ね、プロだから
誰でも変わられる状態でぐらい側がしっかりしてたんですよ。
ジェシカさんも本当に、
はい、本当にありがとうございます。
若いのにありがとうございます。
そうですよ。
で一方で、
はい、
実はちょっと今日私が読みたいメールがあって、
うん、
つうのはデイワンの時に、うん、リスナーの皆さんの2023どうでしたっていうのの話をしたじゃん。であの時に読みたくて時間なくて読めなかったの2つあるわけ、おばさんネームブーブーさん、スーさんミカさんおはこんばんちは、ニックネームブーブーと申します。この度は素晴らしきイベント開催おめでとうございます。激動の2023、そしてまだまだ渦中の2024ですが、この機会を借りてお礼を申し上げたく、また私自身きちんと振り返って次へ向かおうとメールさせていただきました。2023年は気持ちの上では本当に波乱万丈な1年でした。コロナ禍で夫への不安が高まった矢先、心ときめく人との出会いがあり、会いたい、生まれて初めてその気持ちそのままに動いて受け止めてもらえたと思った矢先の失恋からその年は幕を開けました。考えが甘いのは十分承知、でもそれなりに覚悟を決めて突き進んだ恋の終わりにボロボロとなったその翌週、なんと今度は夫の余命宣告。夫も混乱したことでしょう。結婚してから頼んでも一緒に見てくれなかった家計を確認するといい、予想をはるかに超えて貯蓄がないことに激怒。それもそのはず、頑張って節約してもそれ以上に使う夫、私自身を認めず理想的な嫁を一方的に求める夫への復讐のように、私もお金を使うと決めて使ったからです。彼は一切の家計を文字通り取り上げ、毎週決まった額を生活費として私に渡して、そのレシートをすべてチェックしながら怒るようになりました。私のやり方も良くなかったと思い、言われた通りに何とかやりくりしても叱られる毎日。今後の家計のことも考え、キャリアアップに挑戦したくても、お前にそんな能力があるとは思えない、やるならどうぞご勝手に、でも家事育児の手は一切抜くな、一人でやれと、うん、混乱して萎縮して文字通り身動き取れない私を支えてくれたのは大場さんでした。夫のことはもう好きではなかったはずなのに、ふとした時に溢れる涙、 どこにいても心身を削られる毎日、日々の仕事や子どもたちを前にどうにか必死に普通を貫くことができたのは、お二人とご助会員さんたちへのたわいもないおしゃべりのおかげです。何も考えられなくても、逆にこれからの生活への不安に押しつぶされそうな時も、通勤時や病院の往復の運転中に、料理の最中やお皿を洗う時に、いつものテンションのお二人のやり取りを拝聴してクスッと笑うことができ、どれだけそれが励みになったことでしょう。ここから動かなければと泣くのを禁じ、友人や大場座さん本を読んで占いにも頼って、自分の幸せとは何か、これからを模索し、一歩一歩道を作りながらここまで来ました。今まではパートでしたが、来年度からは短期契約とはいえフルタイムの仕事に就く目ども立ち、少しほっとしています。そして余命1年と言われた夫は、波がありつつも予想よりずっと元気で、それが私の悩みの種でもあります。負い目もあるし、何より重い爆弾を抱えている人に言い返せないフラストレーションもある。疲れた時は私がいなくなればいいのかなと思うこともありました。でもそれは嫌だ。彼がいなくなればいいのにと思う自分もいます。そんな自分もとても嫌だ。本当に明日がどうなるかはわからない。あのひどい時期を超え、夫自身も落ち着き、まるで何事もなかったような昨今ですが、そんな毎日にじりじり削られます。少なくとも私の中では元通りではないから。なんて勝手なんでしょうね。読み返して苦笑します。一部を削れば、もしくはもっと書き足せば、同情してもらえるのかもしれません。でも私は他人に私をジャッジしてほしいわけじゃない。これからどうなるのか、そしてどうしたらいいかはまだ分かりません。でも少なくともこの1年で自立とは何かを学ぶことができました。私はその一部を多分諦めて手放して結婚した。しかしそれは手放すべきものではなかったと、生殺与奪の剣を他人に握らせるなとはよく言ったもの、スーさんが隣の雑談の中でおっしゃっていた時にハッとしたのを覚えています。これは遠い昔の話ではない。どちらかがいい悪いではない。お互いに悪いと思うところも見方によっては筋が通っている。これが価値観の違いなのですね。相手は歩み寄ることはできないというし、合わせられない私が悪いとずっと思ってきたけれど、そして思い切りはみ出してみて分かったけれど、そうではない、そういうものではない。2024年、私は私自身の筋を通して私の幸せのために生きていきます。もちろん子供を含め周りの人たちも大切にしていきたい。夫とも適切な距離を取れば、いたわり合うことができるかもしれない。お別れするのかもしれない。急に全てを動かすことはできないし、じりじりするけど、できることから少しずつ。その一歩として、まずは自分の収入だけで子供を養い、生きていけるように頑張ります、うん、夫のこと、専業主婦という立ち位置を嫌だ嫌だと言いながらも、べったり甘えていた自分を卒業して自立する。もう人のせいにしない。海の向こうに何があるのか、湾の中でもやもやせずに、自分で自分の人生の舵を取り、沖へ出ます。気持ちの上では大変な一年ながらも、背に腹は変えられないと思い切って挑戦することができ、一人で抱えきれず友人たちに頼ることを覚え、もがきながら模索する中で新しい仲間もできました。今まで自分に課していた制約を外すことができ、違う世界が広がって楽しかったのも事実です。話を聞いて支えてくれたみんな、本当にありがとう。明るく楽しく笑いつつ、そして時につまずきながらも前を向いて進んでいこうと思います。パンドラの箱の中はいつだって希望がちゃんとあることが分かったから。大したことでもないのに大げさで申し訳ないですが、辛いことがあっても笑うこと、日々をきちんと送ること、そうすることで希望が見えてくることが分かりました。眠れなかったら大場座さんを聞く、ご飯が喉を通らなくても大場座さんを聞く、ふと力が抜ければ閉めたものです。こうやって乗り越えられるものもあるのだと、何かがあった時にふと思い出していただき、どなたかのお力になれたら幸いです。まとまりのない長文、お付き合いいただきありがとうございました。気分を害された方がいらしたら申し訳ありません、うん、またどこかで奮闘しつつも幸せな後日談がご報告できればと思います、うん、本当にありがとうございました。そしてまた1年お世話になります。担当とはいえ、まだまだ冷える日々もございます。どうぞ皆様ご自愛くださいませ、うん、というおばさんネームブーブーさんからなんですけども、はい、4ページにわたる長いメールをいただいて、うんうん、で私本当はこれをすごい読みたくて、なんでかっていうと、まあ中年じゃん多分年齢的に。でやっぱさ、その一概にいいとか悪いとか言えないことが全部こんがらがって、
うん、
これどうすんべっていうところからのスタートじゃん、
うん、
中年って、
うん、
だからで、そのご自身がさ、恋をし、旦那さんがいるにもかかわらず恋をしたりとか、その貯蓄のこととかで自分も使っちゃってたとか、そのやだ嫌だって言いながらも夫のに甘えてたりとか、夫が余命1年ってなったところでこうすごい厳しいこと言ってきたりとか、なんかさ、 元をたどっていけばどっかその大河の一滴的な悪いことがあるわけじゃないのよ。でその気分を害する人もいたらって書いてあったけどさ、まあ確かに夫に浮気された人とか、まあ、うちなんかも親がそれひどいやつだから、
うん、
気分悪くする人もいると思うんだけど、うん、でもなんかさ、うん、うまくいかない時とか間違えちゃう時もあるじゃん。
あれ
めちゃくちゃあるじゃん。でなんかすごい思ったわけ、なんかこういうメールって昔もっといっぱい来てたじゃん、
うん、
不倫したとかさ、
うん、
あとそう道ならぬ恋だけじゃなくて子供のこととかでもいろいろあったけど、うん、なんかさなんつうのすごい何を思ったかっていうと、あの共感と助け合いをイコールにしちゃ絶対いけないなと思ったわけ、
うんうん、
共感した人だけ助けるとか、
うん、
共感自分が共感できる相手だけ、
うん
励ますとかなるとやっぱりその先地獄しかないと思うんだよね、
うんうん、
で自分がこの先間違いを犯さないとも限らないし、うん、でお前何言ってんだよ最悪だよってこともあるよ正直、うん、だけどそこで敵味方を分けちゃいけないんだよなっていうのはやっぱりすごい思ってて、うん、っていうのもその中年の人生っていうのはやっぱりどっからこうなったっていうようなさ、
うん、
何色の絵の具と何色の絵の具混ぜたらこの色になったっけみたいなことじゃん、
うん、
でなんか今一度その賛同できることとか耳障りのいいこととか、まあいうことが頑張っての燃料になっちゃいけないなって思って、
うん、
でこれ読みたかったんだよね。
もうなんか自分全て起こること自分のせいじゃなかったりもするしね。
そう
周りからもうしょうがなくそうなってしまったっていうこともあるし、
ある
だからなんか共感できなくても否定はしないんだよ。
そうだったんだ大変だね、
うん、
でまあムカつくこともあるし、うん、だからお前ダメなんだよみたいなこともないとは言わないけど、
うん、
でもそれとやっぱり五条をイコールにしちゃいけないんだよなっていうのをすごい思った、
うんうんうんうん、
そうなんか全然ピンとこないなみたいなメールをよこしてくれた初期のね、
そうですね、
人たちが今まだに聞いてきてくれるか分かんないけど、聞いてるか分かんないけど、
うん、
そうなんだよ。
いやだってもうそんな40、50年生きてきたら考え方もやることも違いますわさ、うん、
でさ嫌な夫だな、嫁1年さっさと私より先にいなくなっちゃえばいいのにとか思いながらも、でもそんなこと思ってる自分嫌だなとかさ、あと1年でいなくなっちゃうのかもと思ったら涙が出てくるとかさ、そういうことのもうなんてごったんじゃん。
繰り返しだから
ね
その夫の姿を見てさ、
うん、
涙も出てくるし、
そうそう、
なんでこの人に泣いてるんだろうって思うだろうし、
そうそうそうそうね、だからさなんかまあ白黒そんなつけらんないからさみたいなことを思ったわけで、この話をしたかったんだけど、がぜん時間がなくなってしまい放送でしようと思ってだったの。
はい、もうほんとたくさんいただいて、
そうなんだよ、うちら読んだけどやっぱあの時紹介できるものは限られてたからね。
うん、じゃあちょっともう一つ、おばさんネームビタースイートさんです。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
この度は
幸せの黄色い私たちの開催誠におめでとうございます。1年ほど前、スーさんの著書を近所の図書館で借りたことをきっかけにオーバーザさんへたどり着き、あれよあれよとご助会員となりました。
ありがとうございます。
36歳女性、おばさんネームビタースイートです。2023年に起こった良いこと悪いこと、どんなことでもお焚き上げいただけると伺い、そのお言葉に甘えて初めてメールをいたしました。
ありがとうございます。
2023年を振り返ると、私にとっては日常を取り戻すための充電期間だったように思います。2023年の正月、私は今までの人生の中でも一二を争うくらいのどん底にいました。三が日は家にこもり、ほとんどの時間をベッドの上で過ごしました。というのも、その前の2022年11月、臨月を迎えようとした矢先に、当時お腹の中にいた赤ちゃんを亡くしてしまったからです。年が明けてもしばらくの間はその事実を受け入れられませんでした。ありきたりな表現ですが、まさか自分の身にこんなことが起こるなんて、なんで私なのと何度も何度も思いました。
妊娠中、普段から楽観的な私は、身の回りの友達や職場の人と同じように、自分も元気な子を無事に出産するものだとばかり思っていました。それなのに、赤ちゃんを亡くした喪失感はもちろん、赤ちゃんの誕生を心待ちにしていた家族までも不幸に巻き込んでしまった罪悪感、他の人が当たり前にできていることを自分はできなかったという屈辱的な気持ち、このような経験をする人は世間では少数派で、自分はマイノリティという孤独感など、自分の心の奥底から湧き上がる、とにかく辛くて惨めな気持ちをひたすら飲み込みながら毎日を過ごしていました。そんな中出会ったのがオーバーザさんでした。最新の配信を聞き、スーさん、ミカさんの虜になった私は、エピソード1から順番に聞き始めました。普段から年齢の少し離れたお姉さん世代のお友達と仲良くしてもらっており、二人の会話やその雰囲気に、その先輩方といる時のような居心地の良さを感じました。特にお二人をはじめ、ご助会員の皆さんの負けへんで精神には本当に勇気づけられました。はたから見ると順風満帆な人生を送っていそうな人にも、それぞれに困難なことがあるのかもしれない。それでもなんとかそれと向き合い乗り越えようと負けへんでと日々戦っているのかもしれない。配信エピソードを聞くうちに、まだまだ人生はこれからもっと楽しまないと、自分が幸せかどうかを判断できるのは自分しかいないと、だんだんと気持ちが変化していきました。2023年の途中からは、夫の仕事の都合で海外で生活しており、外国の勉強に習い事、新しくできた友人とのランチやお茶、慣れない環境で仕事に励んでいる夫に対し、申し訳なさを感じながらも、人生の夏休み期間と言い訳しつつ、今では日常生活を穏やかに過ごしています。2024年の年が明け、赤ちゃんを亡くしてから1年と数ヶ月が過ぎました。あの日の出来事を思い出して落ち込むことも未だにあるし、知人の妊娠・出産報告を聞いて胸がざわつくこともありますが、この一年であの時の悲しみと共存することが少しできるようになったのかなと、このメールを書きながら実感しています。今後のことを考えると不安や悩みはつきませんが、2024年は周囲の人や今いる環境に感謝しながらも、自分が幸せであるためにこれからどのように生きていきたいのかを考えながら、今ある日常を大切に生活していきたいと思っています。長文かつ独りよがりなメールをお読みいただきありがとうございました。今現在暗闇にいるように感じている方にも、いつか太陽の向こう側から光が差す瞬間がやってきますように。まだまだ寒い季節が続きますので、皆様どうぞご自愛ください。今住んでいる国でこの冬一番の雪が降った時の写真を送ります。この地域でも数十年ぶりの降雪量だったようで、老若男女たくさんの人が公園の雪景色を楽しんでいました。あと、私はスーさん、ミカさんの箱推しです。これからもおばさんの道しるべとして突っ走ってください。お二人の今後のますますのご活躍を楽しみにしております。ということで、ありがとうございます。そっか。
そうなんで、これを二人で読んで、
うん、
それでね、
うん、
あの秋川さんの歌を最後に聞いて、
うん、
泣いちゃったんですよ、
ね、
私、
うん、思い出してね、
うんうん、今美香ちゃんが読んで読んでても聞いててもちょっとうってくるもんね、
うん、
みんなすげえな、
なんか1年も大変だったろうね、
本当だよ、
もう忘れるまでのなんだろう、こう心がちょっとでもこう、うん、その負担が少なくなるまでの1年って、
でも2人ともさ家族に、うん、思いもよらないことが起こったわけじゃん、さっきのブーブさんも、うん、だけど、うん、そこでさ人生の舵を手放さないでさ、
うん、
どうやったら自分が幸せであるために何ができるのか、うん、どうやって生きていけばいいのかっていうとこ を、
うん、
をちゃんと意識して尊敬するよ、
うん、それ考えるのも努力いるからね、その不幸の中とかさ、うん、なんかあった苦しみの中にいるとき、うん、立ち上がろうっていう気がまず起きないからね、うん、普通ね、
ね、
うん、
だから負けへんでの気持ちでやってくださってる、
うん、
やってくださってるってなんか人の人生だから変な感じか、なんだろう、なんかでもすごいこの2つはねゴーンときたの私は、
うん、
みんなどっちもなんかさ家族がいるっていうことは安心材料にもなるけど、まあ爆弾になることもあるわけじゃないですか、
本当だね、
その中で
本当にそうなんだよ、
うん、女に生まれたっていうだけでなかなかこう大変っていうかさ、いろんなことがあるわけじゃん、
うん、
多分ビタースイートさんの夫も寄り添ってくれてるんだと思うけど、そのさ、みんなができることができなかったとか、自分はマイノリティなんだとか、周りの人を不幸にしてしまったのは私だみたいな、そういう責任感はやっぱりどうしてもさ、お腹が大きくなる側が感じちゃうことじゃん、うん、でもさみたいな、
うん、
まあ、射精した方はそう思わないだろうけど、
うん、
なんつーの業、ね、があるよな、女の業っていうか、こう
背負うよね、
背負うよね、背負うよね、
知らず知らずに背負わされてるんだろうしね。
そうなんだよ。だってさ、さっきのブーブーさんだってさ、いろいろ諦めてその自分で手放して結婚しましたって書いてあったけどさ、そういうの求めてた社会もあったしさ、うん、ずっといまだにそういうとこもあるしさ、
うん、
さっきミカちゃんが言ったその全然別に自分が悪くないのにみたいなこともあるわけじゃん、うん、どっちの性別にもいろいろ抱えるところは業はあるんだと思うけど、まあだからそのなんつうんだろうな、女の業にまつわるところに関してのジャッジメントはしたくないよね。
本当、
うん、
ね、
好きとか嫌いは全然いいと思う。気に食わないとか、うん、ムカつくとか、うん、全然ありだと思う。だけど、うん、こう待ってたり悲しんでたり辛かったりしたらやっぱりなんかね、
うん、
ちょっと力になりたいよね、
うん、あ、なんか私の思う感じと違うとか、あ、そういうことするんだっていうこともすーちゃんさっき言ってたみたいに何かの源流があるんだろうなとか、
うん、
なんかどっかの作用が触れちゃったんだろうなとか、うん、いろいろ理由はあるんだろうなと思いますしね。
別に自分がいい人になれってことじゃないんだよね、
うん、
うるせえバカは全然ありなんだし、あーちょっとじゃ距離を置こうみたいなのもありなんだけど、
うんうん
うんうん、そこで敵味方の境界線を引かないってことだよ ね、
う
ん
う
ん、ね、
そうそうそう、うん、そう否定しない、
うん
うん、
本当に、
うん、
まあムカつく人いるけどね
いや、しょっちゅう私たちも ね、
ね、そうそう、ね、自分の中でさ絶対許せない人っている、誰って聞かないから、
うん、絶対許せない人、うん、もうそんなのあんたにいつも LINE してんじゃん。
え、そうか、そんな LINE してきてるのか。
あ、 LINE そんなあれだ
な、でしょ、言ってこないね、うん、そんな、
うん、なんかまあ許せない人、私あんまりなんか許せない、なんかそうムカつくレベルあるよ。
そうね、ムカつくレベルあるけど許せないはないよね。
許せないはないな、特に私は。
いいと思う。
でもあなたはいる、確かにね。
でも、
うん、
ここなんですよ。あ、ジムリムって本当だなと思った今ね。あまりに怒ってもらった10万石まんじゅう食べちゃったけど私偉いな。でも本当に絶対許せないと思ってるけど、絶対許さないけど助けてるもんね。
本当だね、本当だよね。私だから言ったじゃん、なんでって、
うん、
なんでそれやっちゃうのって、
うん、
許さないでしょって、
うん、偉いと思う。
なんだろうね、それもあんたの性分だよね。
そうだ、さっきの話だよ、さっきの話で、それとこれとは別っていう、
うん、
全然多分向こうはありがたみも分かってないと思うけど、
うん、すごいね。
おかんに飛び蹴りしたいけど死んだら
なんていうの、なんかトラさんみたいな人だよ本当に。
え、トラさんは別に何もしてない。
トラさんフラット、うん、人情とかそういうことじゃなくて、
仁義だよ。
そうそう、
人情じゃない、仁義、これは、
うん、人情じゃなくて仁義で、やっぱりそれをなんていうの、あの、じゃあほっときゃいいのに、なんで そこまでちゃんときっちりやらせていただきますみたいなことになるのかっていうね、
うん、ね、
私はやっぱりそこ入っていかないもん。
だって向こうから来るんだもん、しょうがないじゃん。あんたも絶対やっちゃうって。
いや、私は割と俯瞰で見る胆力があるなって自分では思って
今この人ね、腕組んでね、椅子を左右に揺らしながらね、めっちゃ偉そうなんですよ
だからそこはそうだよ、仁義だよね、
仁義だね、
あんたの情だよ、
うん、情っていうよりも情はないよ、
人間としてのその、
そう、
あの、相手に対する情じゃなくて、
ディグニティだね、
人間としてのその、うん、あれは
尊厳、
うん、だと思うよ。
そう、まあでもこの年になったらいますよ、絶対許せない人の一人や二人は。
晴れたって言っちゃった話してなかった自家発電、自家発電、この野郎全然思い出してなかったのに、自分から質問して自分で鏡に向かって鏡に映った自分に吠えてるみたいになっちゃった。そう、まあでも今年もさ、だからゆるゆるやっていこうよ。今とりあえず私たちは油抜きすぎた油揚げだから。
そうですね、うん、ちょっとまた来週からもう本当に何ですか、そうよ、もうドッカンドッカン
やんねえしドッカンドッカンやんねえしできねえし、もうずっとね、あれこの話したっけっていう話をしていく。
来週もカレーパンの差し入れから始めよう。
そう、カレーパンの話
から。最初は
そう、最初はカレーパン。ジェーンスーと
堀井美香のオーバーザさん。
さあというわけでお一つどうぞの時間でございます。たくさんメール届いてます、ありがとうございます。
はい、
あの我らが河内さん、
はい、
先日の幸せの黄色い私たちデイワンに無理やり登壇させられるというですね、
は
い、
そうなんです。
SNS では河内さんがかっこいいっていう、
かっこいいっていう声がもう多大に皆さんからいただきまして、
あのかっこいい人が私たちにアミノ酸を、
そうなんです、
アミノバイタルを、
はい、
渡してくれるんですよ
今日も倉庫からということで、
そうそうそうそう、はい、いろいろとありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、そしてですね、ご助会員さんがアミノバイタルお一つどうぞと差し入れしたくなる自分の周りの頑張っている人に関するメールをですね、
はい、
今紹介しているんですけれども、
今日も読んでいきます。
はい、
じゃあどっちからいく。
私です。おはこんばんちは、ラジオネームピンと申します。
ピンさんこんにちは。
会社の先輩に勧められたのをきっかけに今ではすっかりご助会員です。
ありがとうございま す。
私がお一つどうぞしたいのはまさにオーバーザさんを勧めてくれた会社の先輩です、
うん、
中途入社して以来先輩とは同じ組織に属していたものの仕事上の関わりはなく、いつも凛としてクールな印象の方で、最初の印象はちょっと怖い人でした、
うん、
3年ほど前その先輩と一緒にプロジェクトを推進することになり親しくなりました。私は男性で外見はよく言えばラグビー選手のような体格であるものの、うん、内面はどちらかというと女性的、繊細で気にしいな性格なところがあります、うん、それでも外見的に求められる男らしさを体現するためいつも会社では虚勢を張っておりました、うん、プロジェクトは他部署の方々と推進していましたが、私の所属する組織は社内ではあまり評価は高くなく、他部署の方に高圧的な対応を取られることが多く、私は正直心身が疲弊してしまいました、
うん、
そんな時助けてくれたのが先輩でした。先輩は何気なく、大丈夫ですか、元気ないんじゃないですかと声をかけてくれました。その時は大丈夫ですと答えてやり過ごしたものの、しばらくして涙が止まらなくなったことがありました、うん、このままではダメだと思った時、真っ先に思い浮かんだのがその先輩でした。プライベートでも親しくしているわけでないのに思わず電話して話を聞いてもらったんです。先輩は電話をした翌日には関係者に取り合って私が働きやすい環境を整えてくださっていました、うん、お、先にも後にもここまで素早く的確に助けてくれたのはその先輩だけです。
素晴らしい、見習いたいね。
その後も先輩に相談に乗ってもらったりアドバイスしてもらったりしながらプロジェクトを完成することができました。女性管理職として今でも活躍する先輩は、誰かが見落としている仕事や誰もキャッチしようとしない仕事をさりげなくフォローしてくれます。そのことを誰かにアピールしたりせず、淡々と仕事をこなす彼女の姿は私の憧れです。そして今ではとっても仲良しです、
うん、
嬉しい。
よかったね。
冒頭にお伝えした通り、先輩は古参のご助会員ですので、もしこの投稿が読まれるようなことがあれば、アミノバイタルをお一つと言わずドカンと渡してあげたいものです長文になってしまい大変失礼いたしました。暖冬とは言いますが寒暖の差が激しい季節ですので、スーさん、ミカさん、ご助会員の皆様どうぞご自愛くださいと、ピンさんからでございます。
ピンさんね、
う
ん、もうあの繊細さに性別関係ありませんから、
ね、
世間の人がねそうやって言った女らしい男らしいってのはこういうことだって勝手に決めて、うん、まだその呪縛に私たち囚われておりますけれども、
はい、
そもそもそんなものは性別に関係しませんので、
いいんです、いいんです、
ね、だから繊細な心を大事にしてほしい、
はい、
そんな風に思います。
泣きたい時は泣いてください。そしてこんな先輩ぐるって素晴らしいじゃないですか。
何がすごいってさ、
なかなかいない。
相談して翌日に的確に動けるのがすごいね、
うん、そうですね、
やめてほしかったそれはみたいなことあるじゃんそれじゃない
そこ行っちゃったみたいな、うんうん、そういうことそんなに大きくしてほしくないんだよねみたいな、
そうそうそうそう、わかります
、あるじゃん、その絶妙なラインをうまくやれる管理職っているんですよね、
すごいね、うん、見習いたいものです、
そうです、ありがとうございます。
さあ、まゆみねえやんさんからも来てます。すーさん、みかさん、おはこんばんちは。初めてメールをさせていただくのでとても緊張しています、うん、ラジオネームまゆみねえやん、45歳です。お二人を知ったきっかけは勉強系 YouTuber のおかじにんやんです。今はノートでおかじの相談部屋という人生相談のラジオを始められておりますと、うん、いうことだそうです。で、今回アミノバイタルを一つどうぞと思うのは大学病院の主治医の先生です。4年前にパニック障害で会社を解雇になり、2年半ほど療養しました。おかげさまで解放に向かい仕事復帰しましたが、今も経過観察でお世話になっています。療養中は社会復帰に焦る気持ちと、社会から取り残されたような孤独な気持ちで押しつぶされそうで毎日泣いていました。主治医の男性の先生は本を重視されるぐらい著名な先生ですが、大学病院なのに白衣の下はジーパンという親しみやすいスタイルの服装で、優しくて同じ目線に立って話を聞いてくださり、知識も豊富でアドバイスも的確です。パニック障害は見た目ではわからない病気なので理解されず誤解されたり辛いことも多かったです。心療内科は暗いイメージがありましたが、先生はとても明るくユーモアもあるので、先生のおかげで明るく楽しい雰囲気です。そんな先生に日頃の感謝を込めて、先生ありがとうございますとアミノバイタルをお渡ししたい気持ち。私は今までは50代に近づいていくのが正直嫌な気持ちでしたが、スーさん、ミカさんの大場座さんに出会ってからは50代が楽しみになりました。お二人のキラキラ輝くお姿から元気と希望をいただいております。いつか関西でもイベントを開いていただきたいですとのことです。ありがとうございます。まゆみねえやんさんね、うん、まあ、今回はたまたまこういうふうに、あの、心が潰れそうになった時、潰れちゃった時に助けてくれた人っていうのにね、アミノバイタル、アミノバイタルがいらない人はいませんからね。
本当ですね。
私たちも今ね、あの、飲んでますから、
うん、息をするように飲みました、はいはい、毎日毎日飲み助けられてますね。
本当に、本当そうだよね、
もうなんか50代も楽しいし60代も楽しそうになってきました。
そうそうそう、はい、あとやっぱあの、ミカちゃんちゃんとあの、私が常にこう飲め飲め、
そうです
ってやってることによって、はい、肌が綺麗になってきたと思います。
本当ですか、はい、ありがとうございます。
いつもカッサカサだったんですけどこの人
あなたがね、ことあるごとに差し出すんですよね。
飲め、
さっと飲め、さっとね、素晴らしい。
お一つどうぞ、
お一つどうぞ精神です、
うん、そうです。皆さん周りの人にね、はい、進めて、あ、今のは個人の感想ですよやばいやばい、効果効能みたいに言っちゃうと、
でもなんて言うんでしょう、お名刺みたいに私になってこう一つずつね、うん、こう差し上げてもいいじゃないですか。
そうですよ、
会社で
何がどういう作用があるかは食品ですから、
分かりゃしませんけれども、私たちが思うにっていうことです、
ね、個人の感想としてです、毎回これ言ってんの。さあ、というわけで皆さんからもですね、今日は、はい、メールたくさんいただいたうちの2通ご紹介させていただきました。
はい、今回も紹介しましたピンさん、それからまゆみねえやんさんにはアミノバイタルプロ14本入りと、
すげえやつだ、4000ミリのやつだ、
すごい、
ゴールドのやつだ、
アミノバイタルオリジナルタオルをプレゼントいたします、はい、そしてその他メールを送ってくださった28人の方にも、ここがいつもよく分かんないところなんですけど、
河内さんすげえ、2人でいいじゃん、なんでその他に28人もつけてくれるの本当にありがとう、
ありがとうございます。28名の方にもアミノバイタルプロ14本入りとアミノバイタルオリジナルタオルをプレゼントいたします。だから過去に私バイタルっていうテーマでやりましたけど、うんうん、そちらに送ってくださった方も対象ですし、あの、ここからも皆さんまだまだお一つどうぞ案件募集しておりますので、お寄せください、
はい、お一つどうぞのメールまだまだ募集中です。
メールの宛先は over@tbs.co.jp です。一応今更ですけど、 over は over 小文字でねatmarktbs.co.jp です。件名にお一つどうぞと書いて送ってください。郵便番号、住所、お名前を書いていただけると助かります。
というわけで、川地さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、というわけで、はい、今回はこの辺にしておきましょう。今日大事なことみんなも忘れてると思うんですけど、アエラが出ていて、
はい、
幸せの黄色い私たちの記事が見開きに載っています。大場田サンパークは2月の、12日まで、その後名古屋に行きます。で、配信は2月の11日まで、 そして、
はい、そして今日大事なことは、秋川さんのカルメンが2月21日ヤマホホールであるっていうことです。
はい、そうです、
はい、
そしてちょっと秋田県人しか出ないが、はい、ついにフランチャイズ化して私たちの夢のサスケみたいなところに、
ね、
今一歩近づいてきて、
はい、
なんと、
はい、
2月8日から、
はい、
青森県人しか出ないが
青森県の皆さんおめでとうございます。
これ楽しみ、
いわゆる晩飯です。よっちゃんからよっちゃんへの晩飯です。
これもうフォーマットを売っていくって我々が一番やりたいやつです。
でもよっちゃんがやります。
忙しいなよっちゃんばっかりってこと。
はい、はい、ということで、ぜひぜひお聞きください、はい、青森県人しか出ない2月8日となっております。
はい、それではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー TBS ポッドキャスト。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。